本当に主の年2020年というコロナ禍の中で、まあ、思いもよらない状況でのクリスマスの礼拝となりそうであります。第3波が激しい中、教区の教会どのように考えておられますかと尋ねさせていただいたんですけれども、すべてのクリスマス礼拝のプログラムを1時間で収めれるようにというようなことを考えていますとか、あるいは今年は初夏礼拝を控えて違った形で家族や近い方々と過ごせるように考えていますとか、中には残念ですけれどもと、中央教会、神戸中央教会をはじめですね、新年の元旦礼拝も感染のことを懸念して控えることにしましたというような、そんな教会もあることでありますけれども、一つ一つ主を仰いで御影福音教会としての私たちも良い決断をすることができるようにと祈っていただけたらと願っています。さて、今日このクリスマスのアドベントの第1週の礼拝でありますけれども、本当に先週礼拝後、状況が許される皆さんがお残りくださって、クリスマスの飾り付けやエアコンの掃除や案内配布の備えをしてくださいました。下田兄弟が良い、リーダーシップを発揮し、皆さんがそれに応答協力くださって、私は倉庫からですね、3つストーブを下ろしただけでありました。そして思ったことですけれども、少しも無駄がないようにと効率を求めて、あるいはやりがいを求めてっていう、それが完全に否定されるのもどうかなと思いますけれども、みんながああでもないこうでもないと楽しくクリスマスの礼拝に向けて備えをさせていただいている姿っていう、その姿を見ながら、この時間っていいなと、それぞれができるところで賜物を生かして、これが教会だよなと、とても幸せな気持ちを味わわせていただきました。そして、今日アドベント第1週でありますけれども、皆さんアドベントというのはどういう意味でしょうか。日本語ではご承知の通りでありますけれども、対抗節と記します。末に下るに節という、主が降臨くださったっていう、すなわち神であることをやめることができないとはお考えにならないで、私たちのために乙女マリアのお腹を借りてきてくださった、下ってくださった、下って望んでくださった、その主のご降誕を覚えて待ち望む習慣、教会では歴史の中でその期間を4週と定めて、その期間を過ごすわけであります。それいたしましても、本当に感謝、全能者であるお方が、あの創世記の一章を開きますときに、冒頭何もないところからご自身の言葉によって光あれと、陸よ空よ現れよと、ご自身の言葉によって全てのものをお作りなさった御子なる神キリストが2000年前に
こっち側にしたらいいけど、
人の姿をとって人類歴史のただ中に来てくださった。そして十字架によって救いを完成してくださった。
どう
皆さん、なんと感謝でしょうか。まさに、ハレルヤ、本当にいうことではないでしょうか。まあ、そんなお方の お誕生を祝い、待ち望むための
最初の方がいい、そっちの方がよく聞こえる。
まあ、今年はどんな視点で待ち望まさせていただいたらよいでしょうかっていう。それこそ私の祈りはそこから始まりました。
大丈夫？
それで、
聞こえない、
導かれましたのが今日の箇所であります。多くの年は
音聞こえない、こっち聞こえてるね。
聖書の予言から始まってですね、まあ、時系列に
マ
カリアに現れた見つかりの予言、あるいはマリアの告知、
ヨセフへの告知、ちょっとこれ外さないか、これが調子悪かったからね、こっちさない、
クリスマスのストーリーがより深められるようにと、このアドベントの期間を御言葉を開かさせていただいたように、そういうことが多かったと思うわけでありますけれども、けれども今日は今年は少し視点が変えられました。
どう？
コロナということもあろうかと思いますけれども、それはすでに恵みを受け取らせていただいている私たちだからこそできる待ち望みという。恵みをすでにいただいている私たちだからこそできる待ち望みとはいかなる待ち望みだろうか。そしてまだ主の恵みをご存知でない方々のためになればと、まあ、そんな思いの中で開かれましたのがこのマタイの15章でありました。まあ、調べてみますとですね、この箇所なんですけども、記憶にまだ皆さん覚えていらっしゃいますか。調べてみますとですね、9月の最終週にもこの箇所を開かさせていただきました。ここに記されていますのは、イエス様が神の国について語られたことと、そして癒しを求めて近づいてきた人々を癒された、そして男だけで4000人の人々の腹を満たしたと。イエス様がかつて5つのパンと2匹の魚を用いて癒されたように、このところは男だけではなく女性も子供も含めてと。そして37節を見ますと、人々は皆食べて満腹したと。その中でですね、今日は主が尋ねられた理由とはという、この一点に絞ってメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと願っています。言葉を変えますと、主は何のためにここに来られたのかということであります。主が尋ねられた理由、このところに何のためにここに来られたのか。そしてこの答えを見出すことを通して、この朝見出させていただくことを通して、すでにあがなわれた私たちでなければなし得ないアドベントの時を過ごさせていただきたいと願っています。早速でありますけれども、この異邦人の地であるデカポリスという地にイエス様が足を踏み入られたのは、実はこれが初めてではありませんでした。前にもこのことをお話をさせていただきましたけれども、イエス様が弟子たちに向かってですね、さあ 向こう岸に出かけよう。皆さん、マルコの4章をの後半、マルコの4章の後半、マルコの5章をお開きいただいてもよろしいでしょうか。マルコの福音書の4章72ページの4章の35節を見ますと、さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われたと記されていますけれども、船に乗り込まれて陸へ漕ぎ出したイエス様と弟子たちっていう。ところが激しい嵐が起こってまいりました。けれどもイエス様は本当にお疲れになられて、すでに船尾船の友の方で眠っておられました。お疲れになっていたイエス様を起こしてはならないと、弟子たちは自分たちだけで何とかしようと頑張ったわけですけれども、もうどうにもならなくなった時に、38節を見ますと、先生、私たちが溺れ死んでも何ともお思いにならないんですか。イエス様はそこで立ち上がられて、荒れた湖に向かって語られました。黙れ、静まれ。そして、なぎになってたどり着いたのがマルコの五章。今日も読まさせていただきました、デカポリス地方のゲラサ人の地でありました。墓場を住処としてうんぬんと。そしてこのマルコの五章、今日全体をもうお読みすることは控えますけれども、記されていますのはイエス様と墓場を住処とするこの男性との関わりがここに紹介されているわけであります。結論はと申しますと、この箇所でありますけれども、悪霊に憑かれていた男はこの悪霊から解放されて正気に戻って、そしてお供をさせてくださいと。けれどもイエス様は19節を見ますと、しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかとかを知らせなさいとでありました。このマルコの5章全体を通してですけれども、この箇所からどんなことが分かるか、イエス・キリストとはどんなお方かというなら、ご自身の栄光のために、ご自身が栄光を受けるために私たちの生涯を利用しようとなさるお方ではないと。むしろ私たちにとって一番大切なものを回復させようとしてくださるお方、それは何かというならば関係であると。第一に、悪霊によって神様との関係を見失っていた彼でありましたけれども、神様との関係を回復していただきました。そしてさらには、許せない自分との関係も回復させてくださいました。この箇所を見ますと、誰も四節を見ると押さえつけることができずに、それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。自分自身を許せない、そんな自分との関係も回復させてくださって、そしてさらに最後に19節を言いますと、家族の関係まで回復させてくださろうとしておられる。 彼についていた悪霊たちがいました。一体私たちに何をしようとするのですか。7節、神の御名によってお願いします、どうか私たちを苦しめないでください。私たちが永遠の滅びに定められていくべきところに行けとは命じないでくださいと、豚に移ることをと願い、それを許されて、この男から悪霊が去り、そして霊的病から彼が解き放たれたというわけでありますけれども、それをした時の町の人々の反応はどうかというなら、彼が正気に帰ったことを喜ぶというのではなくして、むしろ自分たちの町の経済に損失がもたらされた、豚が2000匹も死んでしまった、それゆえに、この町からもうお一人願いたいという。16節を見ますと、見ていた人々が悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことやことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。けれどもイエス様はこの箇所を通して明確に彼に悟らせました。あなたの存在は豚2000匹と比べることができるほどそんなちっちゃいものではない、昔のものではない、あなたの存在は全世界の富よりも富さえも比べることができないんだ、それほどに尊いんだ。イエス様はそのことをですね、別の箇所でも語っておられました。マタイの8章を見ますと、人はマルコの8章を見ますと、8章の36節を見ますと、人はたとえ全世界を得ても命を損したら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。あなたは、お前は高価で尊いんだ、神に作られたかけがえのない子供よ。イエス様は彼にそのようにメッセージを語られたわけであります。いかがでしょうか、皆さん。私たち改めてですね、振り返らさせていただいて、この箇所の男と、かつての自分というのを振り返ってですね、何か共通する箇所ってあるでしょうか。皆さん振り返ってみられて、自分と共通するような箇所って、ちょっともう一度マルコの5章の3節から読まさせていただきますね。マルコの5章の3節から、この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれていたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰も彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼は自分を許せなかったんですね。一体過去にどんなことがあったんでしょうか。彼は自分を責めていた。自分に失望しきっていました。で、死のうとしたのでしょうか。そうではありません。いや、かつてそうした思いを抱いたことがあったかもしれません。けれども、 本当は生きたいっていう、生きたいゆえに自分を石で打つという、自分の体を石で打つ、今で言うならばリストカットっていうようなことでしょうか。血が流れる、流れ出ることで自分が生きていることを確認する、生きたい、でもどうにもならない。そして彼は墓場を住処として、言うならばそれは現代で言うなら引きこもりということかもしれません。そのようにこう読んでいくとですね、ちょっとこれ私とはちょっと違うな、まあ、だんだん自分とこの男とは違うなって、こう距離が遠くなったなって思われる方もいらっしゃるでしょう。けども中にはですね、あまりに近すぎて、彼と自分が近くなりすぎて怖くなる、怖さを覚える、そういう方もいらっしゃらないわけではないと思います。そう思うと改めて今日神様の前にですね、感謝の気持ちを抱きつつ生かされていることを本当に感謝して、礼拝を捧げさせていただこうとする私たち皆さん、どれほど感謝でしょうか。自分の価値を、かつてはなかなか見出しきれなかった、お互いっていう、けれどもこの私も何者とも比べられない、この私という存在は比べる必要がない、神にとって尊い唯一無二の存在なんだ、神の私は作品なんだっていう、だから神様の愛を、私に注がれているこの愛を遠慮するのではなく一心に受け止めさせていただいて、応答の生涯を歩ませていただいたらいいんだっていう、そのように悟らさせていただいた私たちっていう、皆さん聞いてください、私のことを愛しておられる神様がおられるんです、あなたのことを愛しておられる神様がおられるんですっていう、そのように語ることができる私たちとされたっていう。そしてですね、この箇所で一番大切なメッセージはというならば、皆さんこのことじゃないでしょうか。神様からの、イエス様を通して流された神様の愛を彼が受け取ることができたのは、なぜかというなら、彼がイエス様に近づいたからではなくて、このデカポリス地方ゲラサの地をイエス様が訪ねてくださったからこそである。ここに大きな愛のメッセージが、クリスマスのメッセージが込められています。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。この後の出来事が、皆さん今日読まさせていただきましたマタイの15章の箇所であります。この後の出来事っていう、この後というと何かっていうと、もう一回改めてお読みしますけど、5章の17節お読みしますね。5章の17節からちょっと17節から19節までお読みいただいてもよろしいですか。ご一緒にお読みしましょうか。3、はい。するとイエスに、このマルコの5章ですね、17節から3、はい。すると、
教の7節から19節。まずこ
の。ありがとうございます。という、この後、この後のことが、マタイの15章に記されているわけであります。イエス様は、彼がこのデカポリスの地で、イエス様の言葉を大切に受け止めて、キリストを証しすることを自らの生きがいと捉えていたでしょうか。やりがいがあるからとか、このいうようなことではなかったではないでしょうか。もう本当に使命であり、生きがいと捉えて、忠実に彼がこのデカポリスの地で、イエス様が語られたことを私の上になしてくださったことを証ししていた。その証しの生涯を彼が送っていたっていう。それゆえに、これ以前ご一緒させていただきましたが、それゆえにキリストが再びマタイの15章にこの地に訪れたときに、多くの人は集まったわけですけれども、そして、改めてマタイの15章を見ますと、その時に悪霊に疲れた人々を癒されたと、そして神の言葉を、神の国についてキリストは語られたと、ここに記されているわけですけれども、30節、すると大勢の人々の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきた。そして、彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。そのように神の国を語りと紹介されているわけですけれども、そういうことがあったので、確かに彼がこのゲラサの地、悪霊を追い出してもらった彼が証しをしていたので、イエス様が再び来られた時に多くの人が集まったわけですけれども、これを前回ご一緒させていただきましたけれども、しかし皆さん、言葉を変えると、彼のそうした生き方、証しに生きようとするその生き方を励ますために、イエス様は彼のためにこのところに現れてくださって、そして彼の働きを助けてくださろうとしたのではないでしょうか。不思議をなしてくださったと、彼が証ししたことが確かにその通りであるということを証してくださったのではないでしょうか。彼の証とその生涯を励ますために、彼のために、それは御子のご降誕を喜び証ししようとする教会として、教会としての私たち一人一人を神様は助けてくださるということではないでしょうか。このアドベント、キリストのご降誕を喜び、それを証ししようとする私たちを助けるために、キリストは現れてくださり、それを祝福してくださるということではないでしょうか。この朝、御子姉妹が証しをしてくれましたけれども、主の証しのために一歩踏み出そうとする者の生涯、証しを聞いてもう妹さんのことをカチンと思ったとか、負けたくないと思ったとかっていうことを、証しを聞いたときに微笑ましいなと、正直だなと思いつつ、 けれども主の御心と思って一歩踏み出すそのものを神様どれほど祝福してくださり整えてくださり成長させてくださろうとしておられるされる方かという、そうしたことを教えられたことでありました。本当に主の恵みを信じて、感謝してそれを受け取るということは神様がこんなことを素晴らしいことをしてくださいましたよそれを受け取るということは本当に素晴らしいと思いますとともにしかしその主を証ししよう私の上になしてくださった主の恵みを証ししようと一歩踏み出すということはなしてくださったことを喜ぶこととはまた違う次元の話で主はその証に生きようとする一歩踏み出そうとするものに豊かに関わってくださりご自身生きておられることをお示しくださる引き上げてくださるその祈りを助けてくださる今年のアドベントでありますけれども本当に今まで当たり前にしてきたことがほとんどできない状況となりました。皆さんけれども大津姉妹も祈りの中にありましたけれども本当に普段できないことをキリスト者がするチャンスかもしれません。クリスマスの祝会もない日曜日の午後には予定もない壮年の劇をお腹を抱えて喜ぶ機会もそこで本当に小さいかもしれませんけれどもクリスマスのお裾分けといいますか誰かにクリスマスを届けることができるかもしれません。教会のクリスマスの祝会を楽しみにしてたんだけど今年はもう教会でも礼拝だけなのよ午前だけなのよ誰かとイエス様のご降誕を喜びたくって時間があったのでちょっとケーキを焼いてみたのよってこれお裾分けって、まあ、一息つくときに、召し上がってご近所の人にあら嬉しいわもしよかったらお茶しないってまあ三密を注意しながらお茶しないとか本当上がっていいのとかっていうのはですねあまり時間じゃあ時間が長くならないようにちょっとじゃあ上がらせていただくわなんてそんなふうに思いを巡らす私たちをイエス様はどれほど喜んでくださるでしょうか。そしてどんな出会いを与えてくださるでしょうか。不思議を見させてくださるでしょうか。そんな私たちを主はどれほどの喜びを持って見つめてくださり助けてくださろうとするでしょうか。そもそもイエス様がここに来られたのでマタイの15章ここに来られたのでゲラサの地デカポリスの地異邦人の地に来られたので多くの人々が集まったわけですけれどもしかしそうではないイエス様は彼の証の生涯を助けたいために彼のためにこのところに訪ねられたのではないでしょうか。皆さんクリスマスを前に私たちが一人の人を愛そうと心を思い巡らし始めるときに見えてくるものがあるのではないでしょうか。一人の人のために愛を持って思い巡らそうとするときに見えてくることそれは神様の愛ご自身の愛を神様が私のところに届けるためにいかに計画をしてくださって いかに心を砕いてくださって、決して偶然には起こらなかったこと、そうして神様が心を砕いてくださったので、その愛が私のところに届けられたんだということが見えてくる、開かれてくるのではないでしょうか。このコロナ禍、ある面クリスマスの迎え方っていう良い思い巡らしの時であり、また神様から私たちへのチャレンジの時かもしれません。どうぞお互い示されたことにチャレンジする勇気と信仰がこの朝与えられますように。もちろんクリスマスまで一つ一つクリスマスの出来事をもう一度繰り返させていただいて、温めさせていただいて、積み上げさせていただいて、ああ本当に私のためにイエス様お生まれくださったんですね、感謝しますというクリスマス礼拝も素晴らしいとともに、私の証の生涯を祝福するために助けようとするしてくださる神様を覚えて一歩踏み出すクリスマスのアドベントも素晴らしいのではないでしょうか。すべては私のところにまで出かけてくださった神様の愛に応答するためにお祈りいたしましょう。そのところをそれぞれ祈りの時として神様の前に祈りを捧げさせて